皆様こんにちは。今日はですね、地上の星のシリーズの2人目というふうに位置づけているんですけども、前回、地上の星第1番目ということで斉藤宗次郎のことをお話ししました。この地上の星の時にはいつもよりも大勢の方がお見えくださったなという感じを持っておりまして、ならばこのシリーズをしばらく続けてみようかなというふうなことを思った次第であります。そうこうしていたらなんか10人くらい、あるいはそれ以上ぐらいの方々が次々と浮かんでまいりまして、何人扱うか分かりませんけれども、しばらくちょっと地上の星シリーズをですねしてみたいというふうに思っております。地上の星というのは、世間的には今はそれほど有名ではないかもしれませんけれども、この世の中に本当に顕著な功績を残された方々がいっぱいいらっしゃるわけですね。そういう方々にスポットを当ててみたいと思っております。で、今日扱う方は森永太一郎さんなんですね。で、森永太一郎という方は森永製菓の創業者です。で、森永製菓って言いますと、明治人形と並んで、大変有名な日本の洋菓子 の先駆けですね。明治人形というか明治製菓よりも早いんです。で、明治はライバルになったんですが、一番は森永なんですね。で、皆様へのご案内のハガキの森永太一郎は白ひげをこうやって蓄えた、そういうおじいさんなんですが、そういうおじいさんのイメージばっかりではいけないと思って、若い頃の写真をですね載せさせていただきました。で、森永太一郎は記録によると身長181センチということで、当時の日本人としてもですね桁外れに体格のいい方でした。3人分ぐらいの力があったというふうな話も残っています。この森永太一郎という方は実は1865年佐賀県伊万里で生まれるわけなんですね。伊万里って言いますと伊万里焼きで有名ですね。伊万里焼きと有田焼きというのは同じものなんだということを私これを調べている中で初めて知りました。同じなんですね。つまり伊万里というのは出す港を、イメージする場合に伊万里焼きで、で、この伊万里焼きの元になるその、産地ですね、これが有田というところで、産地をイメージする場合には有田焼きということなんだそうなんですね。特に伊万里の港から世界各地に出てきまして、ヨーロッパの王侯貴族に、大変に珍重されたあの伊万里焼きのふるさとであります。そこで彼は伊万里で一番の豪商の家に生まれるということなんですが、実はお父さんの常次郎さんが、莫大な負債を持ったまま突如ですね、この太一郎が6歳の時に、亡くなってしまうわけなんですね。そして当時はまだ生命保険とかが、ないような時代でありましたので、財産広い屋敷は、瞬く間に人手に渡ってしまいました。そして、お母さんの菊さんが自分の実家の方に、戻っていくわけですが、そこに本当に肩身の狭い思いをして、住むわけであります。でもお母さんの菊さんもまだとても若いので再婚話が次々と来る。ところが、再婚話は来るんだけれども、子供はいらないというね、そういう再婚相手で、初めはなんか結婚したいがために相手は子供もいいよみたいなことを匂わせていたんですが、いよいよ話が具体的になって結婚が整ったら子供はいらないというふうに断られて、結局泣く泣くお母さんの菊さんは太一郎を手放すことになります。それからかつては今一番のお金持ちの息子だったこの太一郎はまさに天涯孤独のような状況になりました。で、親戚縁者のところをたらい回しにされて、厄介者扱いされていくんですね。そしてなんとか彼は小学校にも上がったりするんですけれども、66小学校にも上がらなかったかもしれませんが、その幼友達から非常にこうバカにされていくわけです。ある時に、その子供の中の2人の悪ガキが言いましてですね、おいおいお前これ読めるかと言って何やら紙に書いたものを見せるわけです。太一郎は当時12歳でしたが文字が全く読めません。それでバカにされてるのか何されてるのか全然わからない。 でその悪ガキもですね、決して優秀な子供ではなくて、どちらかというと学校ではバカにされているような子供たちだったんですね。で自分よりも頭が悪いというふうに子供たちからバカにされて、でもその持たされた紙に何て書いてあるのかわからないの。でおじさんのところに持って行ったら、おじさんがすごくショックを受けて、太一郎お前これから勉強せえっていうふうに言われたっていうんですね。でそこに何て書いてあったかというと、親なしって書いてあったんです。親なしで、その親なし語ということでバカにされたんですが、その言葉も読めなかったということで、12歳になるその太一郎はものすごいこう屈辱感を感じるわけですね。それからですね、おじさん僕は勉強したいと言ってですね、で彼は文具省の青函堂の川久保雄平さんという方のところに店員として住み込みで、仕事をするようになります。で夜は、塾を、しておられたので、この川久保さんからみっちり勉強仕込まれて、ほとんど1年で小学校6年分ぐらいの勉強を成し遂げてしまうというですね、ものすごいやっぱり頭がもともといい方だったんですね。そして、このおじさんの、山崎文左衛門という方が、影ひなたなくですね、太一郎を、応援してくれるわけであります。そして、お前はね商人のせがれであると、だからお前も商人の道を行くのがいいんではないかと、そしてこれでやってみろということで、これは15歳ぐらいの時なんですけども、50銭を元手に行商を始めるということなんですね。50銭とざる、と桶と天秤棒を、彼はおじさんの文左衛門から与えられて、彼は考えるわけですね。そして時にも15歳になっていたんですが、何を行商したらいいだろうと思って行ったところですね、たまたま、こんにゃく屋の前通ったんですね。でこんにゃくだったらいいかもしれないと思ってですね、こんにゃくを50銭で仕入れるわけです。そして、最初は全く売れないわけです。売れないんですが、そのうちに自分がこの弱気ではいてはダメだということで、体も大きいこの、太一郎はですね、大声を張り上げて、そしてこれは本当においしいこんにゃくなんだって心からの自信を持って、こんにゃくはいかがですかと言って、この町の中を練り歩いて行ったら、なんとあっという間に売れたということですね。で初めての収入を得ます。そんなことから、彼は大声を上げればお客さんは来てくれるとかですね、いい品物を仕入れれば必ず売れるとか、自分なりにいろんなものを掴んでいくわけですね。そして次々といろいろなものを商品として扱って、子供なりに、大人がびっくりするほどの、収入を得るようになっていくわけですね。で見る見る間にこの商才が伸びていくのを見た文左衛門は、太一郎お前は、これから商人として生きていく、のがお前の生きる道であるように思われると、しかし、4つのことをよく言っておくから、これを頭の中に叩き込めというふうに、おじさんの文左衛門から、言われるわけですよね。でまず第一に正当な商品だけを扱えと、いい加減なものを絶対扱ってはならないと、そして2番目、目先の利益につられて粗末な品を飽きなわない。こんにゃくで商売がうまくいきそうになった、太一郎のところに材料を、省いて、安物のこんにゃくを高く売るというような人が現れました。で仕入れさせようとしたんですね。でも文左衛門の教えを守っていいものしか売らないというポリシーをですね、子供ながらに、太一郎は貫くわけですね。でその町の中でも、あの子が売っているものは品物は確かだという評判が立って、まさに文左衛門のアドバイスは素晴らしいアドバイスだったわけですね。それから文左衛門から言われたのは、太一郎お前はこれが正当だと思った値段は絶対に下げてはいけない、いくら値を負けたら買うというふうに言われても、買いとはならない、であるならばなんで最初から負けなかったんだということになる、それからどんどん減らさな負けなければならなくなる、お前は自信を持ってつけた値段であるならばいい品物なんだから、それを絶対値を下げるな、これは明治製菓、明治乳業とチョコレートやお菓子の販売でライバルになっていきましたときにですね、 森永は100銭で売る、10銭で売るで、明治は7銭で売るというふうになった時に、森永が高すぎるというので消費者が離れますよというふうに、まあ、重役重任から言われる時に、いやこれは確かな値段なんだから我々が下げることはないと言って貫き通したということですね。そしてまた逆に森永の品質が確かなんだというですね、信用につながっていったという、そういう話にもつながっていくわけですね。それから仕事を急がす10年を一区切りとしてやるというふうな、まあ、商売の基本を、まあ、ここで叩き込まれるわけです。まあ、そうこうしている間にこの九州の片田舎にいてもつまらないと、もっと大きなところで羽ばたきたいというふうに言うんですね。たらいの中を泳ぐ金魚でいたくないと、大海を泳ぐ魚になりたいというふうな志を持って、彼はついに18歳、まあ文献によっては17歳と書いてあるんですが、横浜に移り陶器の貿易所有田屋で働くわけですね。ところがこの有田屋の主人は非常に、まあ、軟弱な人であってですね、そこの従業員が非常に顧客との間に癒着関係を持っていて、まあ商売を非常にだらしなく行っていて、で夜はですね宴会を毎晩繰り返すような、上前を跳ねるだの賄賂をやるだの、まあ、いろんなことをやっていました。それで太一郎はご主人にそういうことはまずいんじゃないでしょうかというふうに言うんですが、うちはこれでやってきたからお前はつべこべ言うなというふうに、まあやられるわけですね。しかし、まあ営業に回った太一郎は人が驚くほどの売り上げで、まあ有田屋を支えていきます。でその功績が認められて、周りからもうお前もそろそろ羽ばたくためには結婚した方がいいぞと言われて、小坂関さんとですね結婚します。この女性がまたよくできた女性であったんですね。でそうこうしている間に有田屋がどんどんどんどん傾いていくわけですね。そこで伊万里の親戚に、なんとか、援助してもらおうということで新婚旅行を兼ねて関さんと一緒にですね伊万里へ帰るわけです。ところが伊万里まで帰る、旅費はあったんですけども、帰りの旅費はない状態で出かけたんですね。きっと帰りはお金借りられて帰れるんじゃないかなと思ったんです。ところが伊万里へ着いてから親戚という親戚を回るんですが、ビタ一文お金を貸してくれるところはありませんでした。今投資する金はないと、悪いけれども諦めてくれと、そこで、やむなく、帰ることになります。なんとか神戸までは来たんですけども、そこで全てが尽き果ててしまいました。餓死寸前になりながら、なんと神戸から横浜で歩いて帰ったということなんですね。途中死にそうになって、トウモロコシ畑に入っていって、必ずこのトウモロコシ代は返しますからと言ってですね、見ず知らずの、見も知らぬその、トウモロコシ畑の所有者に向かって祈るような気持ちで、トウモロコシを 4,5 本失敬してですね、それを、焼いて、奥さんの関さんと食べて、なんとか飢えをしのいで帰るみたいなことが、まあ、あったりしたわけです。それが若干20歳の、時でありました。ついに、有田屋は、破産していました。戻った時にはそこで有田屋の主人から泣きつかれて、なんとかしてくれと、毎日のように債権者が来て、たまらんで、義兄心の豊かな太一郎は、そうだ、アメリカは陶器が高く売れるということで、有田屋が持っている、売り物のその陶器の残りをですね、全部、太一郎は引き受けるわけですね。それに加えて3000円の借金をして、九谷焼が非常にアメリカで評判が高かったので、3000円というと当時の3000円ですから、今でいうとものすごい莫大なお金なんですが、それを仕入れてアメリカに渡ります。ところが無謀というのはこのような太一郎でありまして、英語が全く喋れない太一郎がアメリカに行って売ろうというわけですよね。全く相手にされないわけです。そしてついに、そのいわゆるオークションで出しましてですね、なんとか、まあ、売るんですが、有田屋の借金はそれでなんとか返すまでになったんですが、 自分自らがこしらえた借金の3000円は残った、巨額の負債が残ったままとなりました。そして彼はアメリカで働き場所を見つけるんですが、もうひどい目に遭うわけです。そして、食べるものもない。そしてもうこの、妻と子供をですね、日本に残したまま自分はここで一生終わるのかという絶望的な気持ちになったある日の午後だったんですけれども、サンフランシスコの公園で、朝ごはんも食べてない、昼飯も食べてない、空腹を抱えた、この森永太一郎が午後の2時ごろサンフランシスコの公園で、ベンチに座っておりましたら、その横に60ぐらいとおぼしき上品な女性が同じベンチの横に座ったというんですね。で、見るからにこの空腹そうな太一郎を見て哀れに思ったのでしょうか、彼女はバッグの中からキャンディーを出しまして、プリーズというふうに言ったんですね。太一郎は、もう腹ペコでしたので、サンキューと言ってそれをもらって、キャンディーだったんですけど、剥いて口に放り込んだ。その時にうまい、世の中にこんなおいしいものがあったのかと、彼はもう本当にその驚いてしまったんですね。今までは、自分が伊万里の出身であると、で陶器のことはよく知っていると、で陶器で儲けようと思っていたんですが、この瞬間に自分の生きる道は、こういうキャンディーのような、洋菓子を作ることが自分の天職ではないかっていうふうに勝手に思ってしまうわけですね。そして、こういうお菓子を作ってみたい、たどたどしい英語で、この、ご婦人と、話すわけであります。そうするとやっと通じたときに、この女性はですね、That's a good idea、ね、Do your best, young man、 それは良い考えね、ぜひ頑張ってくださいね、というふうに励まされていくわけなんですね。そんなようなことが、起きていくわけです。そして、彼はですね、それから何とか、菓子の製造法を学びたいというふうに思って、いろんなところに行くわけですけども、当時は日本人に対する差別が非常に激しいものがありまして、菓子の製造法を教えてくれるなんていうところは全くなかったわけです。もちろんそれはある意味では企業秘密ですし、またそれを東洋のどこの馬の骨ともわからないような人間に教えてくれるところは全くありません。いわゆるその掃除だとか、あるいはガーデナーですね、この庭師だとか、そんなような肉体労働以外には職がなかったという、あるいは皿洗いとかそれしかなかったような時代でした。そこで彼は仕方なくですね、住み込みの、スクールボーイとかいうふうに言われるんですが、なんでスクールボーイなのか分かりませんが、住み込みで働きながら勉強するというか、そういう仕事が、あったようなんですね。でそれで、そういう仕事を、探して、いる間にオークランドというですね、サンフランシスコから湾を挟んで向かい側にきれいな町があるんですが、そこに60代の子供のいないご夫婦がいわゆるスクールボーイを求めているということで、彼はそこまで出かけていくわけであります。でオークランドの言われた住所に行ってみますと、そこに出てきた女性を見て太一郎は仰天してしまうんですね。そのお宅というのは、ダニングさんというお宅だったんですけども、そのミセス・ダニングこそサンフランシスコの公園でキャンディーをくれた人だったんですね。ここで運命の出会いをするわけです。そして、このダニング夫妻は、クリスチャンだったんですね。そしてクリスチャンであったご夫婦は まあ、病弱であっていろいろ家の仕事もなかなか滞っているので力ある、まあ、下男を求めていたということだったんですが、まあ、下男ということで、アメリカでは今まで散々太一郎はジャップと呼ばれてですね、軽蔑されて、また馬鹿にされて、来たんですが、初めてそこで自分を対等の人間として扱ってくれるアメリカ人に、まあ、出会ったんですね。そして、太一郎は言いました。なんでアメリカはキリスト教国なのに、日本人だと言ってバカにする人がこんなにも多いんですかと言いましたら、ダニングさんたちはこう言ったんです。彼らは名前だけのクリスチャンです。バイブルクリスチャンです。聖書のことは多少知っているかもしれないけど、知っているだけでバイブルが生き方になっている人ではないのです。許してあげてねと言われたんです。あ、そうか、日本人だって、仏教のことは多少は知っていても本当に仏教のことを分かっている人はいないも同じだと。あ、彼らはバイブルのことは知っているけれどもバイブルを生き方としている人たちじゃないんだと。あ、そうなのかというふうに、まあ、太一郎は、まあ、納得したわけなんですね。そして日本語は分かるけれども英語はまだたどたどしい、その太一郎が聖書が理解できるようにということで、彼は日本人教会、オークランドのですね、日本人教会を紹介されるんですね。山口県出身の三山寛一郎という、その、美しい山の、貫く一郎、三山寛一郎という牧師さんのところで聖書を学ぶんですね。そして、ある日のこと、ダニングのさんの家で、もう何も分からず祈っていた太一郎に今まで読んでいた聖書の御言葉が飛び込んできたそうです。太一郎、何時の罪は許された、何時の名は天にある命の書に名前が書き入れられたというふうに太一郎は天からの声を聞いたというふうに言うんですね。まあ、それは今まで読んでいた聖書の御言葉が心の中に鮮やかに、まあ、飛び込んできたんだというふうに思います。そして、彼はですね、もう大喜びで、自分がクリスチャンになるということを喜びます。そして、待てど暮らせどその洋菓子職人になるチャンスが巡ってこないのを見て、太一郎はこれはね、自分は伝道者になるのが神の御心ではないかというふうに思うんですね。そしてアメリカで洗礼を受けて、この洗礼を授けてくれたのがハリスさんというですね、札幌で二戸稲造に洗礼を授けた人だったようですね。まあ、不思議なことがいろいろあるんですけれども、そのハリスから洗礼を受けて、で彼は、大喜びですですね、この新しく得た信仰を日本の特に故郷の、親族に伝えたいということで、日本に戻っていきます。で戻るというのはですね、ワーキングパッセンジャーということで、船の中の雑も全部やってそれで旅費の足しにするというそういう立場で日本に今帰るわけです。ところが奥さんの実家は鎌倉にあるんですが、そちらに行かないで彼は奥さん子供が待つ鎌倉には行かないで一路伊万里に行くわけですね。で伊万里の親族に一生懸命キリストを伝えるわけです。ところが全然相手にされません。でお前は、アメリカに行って苦労しすぎて頭がおかしくなったみたいだなとか、それから、おじさん俺は伊万里のみんなを救ってやりたいんですというふうに言いますと、文左衛門というですね、山崎文左衛門というおじさんがですね、それは余計なお世話だ、誰もお前にそんなことを頼んだ覚えはなか、お前を一番可愛がってくれた近婆さんというのは元は鍋島藩の家老の娘だったんですね。この家老の娘が森永家に嫁いだという非常に豪商だったわけですね。その豪商だった時代に嫁いできた、武家のおばあちゃんでした。この近婆さんは草場の陰で泣いてるばいなんていうふうに言われるわけですね。そして、いろいろと、伝道をするんですけども、誰も 太一郎に従おうとするもなく、ヤソバテレンというふうに、あざけられるわけです。そしてただ二人ですね、父親が違う、つまり母が再婚して生まれた、子供、とそれからその友達の二人がですね、太一郎を慕って、いわゆる太一郎が、通りで道端で聖書の説教をしていると、この二人が桜になって、太一郎が聖書から話をすると、素晴らしいってこう拍手をする、桜の役をですね一生懸命やってくれたというですね、そういう可愛い場面もあったんですけれども、でも全く成果なしということで、太一郎は自分が伝道者になるということも全く道が開かれないということで、非常に失望するわけなんですね。で、そう言いました時に、文左衛門が、このように言っています。これは森永太一郎についてまとまった本というのはほとんどなくてですね、この、本ぐらいなんですね。若山三郎さんという方の書いた歌唱という本なんですが、その中で若山さんは、その時の場面をこのように言っているんですね。どう太一郎、お前の弟子になった者はいるかね。10日ほど経った日の昼下がりに文左衛門が優しく太一郎に声をかけた。いいえ、まだ一人もいません。そうだろうとも、お前が宣教師ならともかく、まともな仕事を持たずに神の道とやらを説いても、それに感心する者がいないのは当然だばい。お前はアメリカで洋菓子の作り方を覚えようと決心したそうだが、それを天職と思ってあれこれ迷わんことだばい。有田屋の主人のために金の工面に来た時のように、今度もお前は自分の力以上のことはやろうと無理に背伸びしちょる。赤の他人の魂を救う前になぜ祭司に会ってやらなかったんだ。いいか太一郎、お前が立派な人間になれば、こんなふうに大きな声で呼びかけなくても世の中の人たちはお前を慕ってくるばい。文左衛門の言葉に太一郎は目から鱗の落ちる思いだったというわけですね。そして太一郎はもう一度一念発起して洋菓子の修行にアメリカに行くことを思い立ちます。そして奥さんのもとに行くんですね。で、奥さんのところをもう2年ぐらいほったらかしにしているわけです。そして奥さんの関さんの前に手をついて、すまない、もう一度俺をアメリカに行かせてくれ、そして一人前の洋菓子職人になって帰ってくるから、その時まで待っていてくれというふうに手をついて頼むわけです。そうすると関さんは、あなたがお借りになるまで私は、待っています、あなた頑張っていらしてくださいと言ってですね、送り出すわけです。結果的に奥さんと会うのはそれから9年後のことになってきます。合計12年ぐらいですね、結婚してから、夫婦別れ別れということなんですね。再びアメリカに彼は、粗末な三等船室に、乗ってですね、アメリカに渡っていきます。そして激しい人種差別に耐えて、ブルーニングキャンディストア、いろんなところを転々とするんですけども、技術を習得します。ついにもうお前に教えることはなくなったとブルーニングから言われて、彼はそれまで、コツコツと貯めた、1700円という当時にしてみれば、日本人が働いて5年分の収入を蓄え、ブルーニングから1000円の選別をもらって、彼はそれでですね、マシュマロの材料をたっぷりとアメリカで、仕入れてですね、そして帰国していきます。それが34歳の時でした。そして赤坂のため池というところに2坪の小屋を借りというところですね、森永西洋菓子製造所というのを作ります。1ページ目の写真を見ていただきますと、これはもっと大きくなった時の写真なんですけども、もともとはこんなに大きくなかったんですが、でも当時の雰囲気はですね、 この写真からなんとなく、忍ばれるところが、あるわけですよね。当時はまだまだ日坊という、ことでありました。借金をしないで彼は、頑張ったわけですね。そしてマシュマロを作るわけです。でマシュマロの作り方っていうのはもうお手の物であったんですね。もう自信作でした。奥さん関さんに食べてもらうと、あなたこんなおいしいもの絶対売れるわというわけだったんですが、全く洋菓子に対して、まだこう受け入れる状況になかった日本の、菓子屋さんは、販売を断ります。こんなシャボン臭いもの売れるかというふうに言われてしまうんですね。そして実に当時アメリカから船で渡って何ヶ月も渡ってきて、売られているマシュマロがあったんです。でそのマシュマロをある有名な洋菓子を扱うところに、そんなアメリカの古いマシュマロじゃなくて新鮮な日本で作った本物のマシュマロ売ってみたらいかがですかと言ったら、こちらこそ本物だと言ってですね、見てなさいと言って、そのアメリカから船で渡ってくるのに1ヶ月2ヶ月かかってるわけですね。包丁入れると硬いわけです。これが本物のマシュマロだ、お前のはやるかすぎるというで本物が本物だと見られなかった、そういう時代だったんですね。でも、ついにですねこのマシュマロが、爆発的に売れるようになります。それはガラス張りの屋台式箱車というのを考案して、このやっぱり電動車のその、熱情が冷めやらない太一郎はそんなこと書かなくてもいいのに、そのガラス張りの屋台式の箱車の胴体のど真ん中のところにですね、キリストイエス罪人を救わんために世に来たまえりって、これお菓子屋さんの言葉じゃないと思うんだけど、それを大きな字で胴体にブワーンと書いてですね、で外側からお菓子がチョコレートとかいろんなものが見えるようにマシュマロとか並べてですね、そして売ったんですね。で子どもたちがねその屋台車の、後を行列を作ってついてくるようになったんです。それがだんだんだんだん評判を呼んで八十の菓子屋さんと呼ばれていって、それからまた大量に買ってくれる同郷の佐賀の人が現れて、その人の紹介で、どんどん売れるようになってきました。そしてようやくマシュマロが受け入れられたんですね。で森永の最初の、そのお菓子としてヒットしたのはこのマシュマロだったんですね。でそうこうしている間にその、森永太一郎はもう英語がもう熟達していましたので、看板にも英語を書くようになりました。アメリカンチョコレートと書かれる。たまたま人力車に乗ったアメリカ公使夫人がその英語の看板に目が留まります。そして、お宅でチョコレート作っておられるのって言って、はい。で、食べてみたらめちゃくちゃ美味しかった。アメリカから渡ってくるのにやっぱり何ヶ月もかかっていますので風味がすごく落ちてるんですね。こんな美味しいチョコレートが日本にあるなんて幸せということで、アメリカ公使夫人からの注文をきっかけに外交官の夫人たちから次々と注文が殺到しますね。噂が噂を呼んでついには明治天皇に、菓子を献上するというね、皇室御用達になるんですね。でそうこうしている間にどんどんどんどん有名になりますが、クレームが来ます。何かお宅の菓子は容器が貧相で、どうも、売れないと、上げ底をしなさいというふうに言われるんですけども、激しく抵抗するんですね。上げ底っていうのはね、買う人を欺くようなものだということで絶対やらないんです。でそういうようないろいろな正直な商売の方法が、だんだんに認められて、森永の品物は確かなものであると、それから、嘘は言わないというふうなことだったんですね。で、次にだんだんだんヒットしていくんですけども、1ページ目に森永キャラメルがありますよね。このキャラメルの製造とかチョコレートの製造、に入っていく時期があるんですけども、この時に大失敗してしまうんですね。なんでかと言いますと、キャラメルがアメリカにいた時にはそういう経験がなかったんですけれども、日本は高温多湿ですのでキャラメルがドロドロに溶けてしまうと、 いうことで売り物にならない、チョコレートもドロドロに溶けちゃって売り物にならない、そこでお客さんからクレームが来るともう飛んでってですね、そして新しいものをすぐ買えると無料で、まあ、それがまた評判を呼ぶわけなんですが、それにしても困ったものだということで、宿泊していた時に、まあ、一粒一粒を、積んだらどうでしょうかというアイデアが社員から出まして、それだということで、まあ、この森永キャラメルのですね、一粒一粒を積むという方法で大ヒットするというふうなことなんですね。それから、森永の、そろそろトレードマークを考えなければならないというのでエンゼルマークというのがあります。これが今は第、7代目のマークになっているんですね。で、初代のマークというのが、TM 森永太一郎、森永の M と太一郎の T、そこのところに天使が降りて捕まっているというこのですね、マークが評判を呼んで、まあ、非常に森永の評価が高まっていくということですね。欧米では天使というと青年をイメージするんですけども、日本では天使っていうと赤ちゃんに翼が生えた、天使をイメージします。多分その影響というか元はこの森永太一郎のこのマークにあるんではないかというふうに言われるんですね。それから森永マンナというのは皆さんも召し上がったことがあるんではないかなと思うんですが、このマンナは聖書の中に出てくる天から降った食べ物マナにちなんでマンナと付けられたという話はあまりにも有名なんですね。まあ、ここにクリスチャンとして その、森永太一郎の面目躍如という部分が、まあ、あると思います。そして、森永聖火はだんだんだんだん大きくなっていきます。でも伝道者のその熱情の冷めやらない太一郎はですね、社員全員をなんとか無理やりにでもクリスチャンにしようと言ってかなり無理な伝道して反発を食らうなんていうことを繰り返して、まあ、いくわけですよね。まあ、そうこうしながら森永はだんだんだんだん素晴らしい松崎半三郎という共同経営者、この人もバリバリのクリスチャンでした。で、日本最強のクリスチャンコンビというふうに言われたこの2人が二人三脚で飛躍的に森永は大きくなっていくわけなんですね。社員数人から始めた企業はいつの間にか社員千数百人を抱えるような大企業になっていました。ところがこの頃から問題が起き始めたんですね。成功を収めるに従って、森永太一郎は徐々に信仰から離れるようになります。教会に行かないようになってしまいます。それから、酒や女性に浸るというような放蕩の生活に入ってしまうんですね。奥さんを顧みない、家庭を顧みない、もう仕事一辺倒、そして、酒の虜になってしまいます。あれほど、クリスチャンとしてバリバリに、颯爽と、実業界で先頭を切っていた、太一郎が、まあ、実業家としては成功したんですけれども信仰者としては無残な、まあ、失敗挫折を経験するわけですね。そしてまさに放蕩三昧の生活に入っていて家庭は崩壊寸前になってしまいます。そしてついに1915年、太一郎が50歳の時、奥様が肋骨化膿症という病気で、まあ、死んでしまうわけですね。このことは、まあ、大変な衝撃を、与えました。そしてそれから奥さんが亡くなってから太一郎はさらに酒に、まあ、入り浸るようになってしまうんですね。ところが、そんな時奥さんが夢に現れたって言うんです。あなたお酒をそんなに召し上がってはダメよって、どうぞあなたの使命を全うしてくださいませというそういう奥さんが夢に現れた。で、あ、俺はこんなことしてはいかんということでその奥さんの死をきっかけに、まあ、信仰がよみがえるということですね。その時に作った歌がそこに書かれているんですね。あまり芸術性はありませんけれども酒は毒、飲むな飲ますな、笹のつゆ、ひとしずくだに飲むな飲ますなというですね、太一郎の固い決意がありますね。ここから、まあ、信仰がよみがえっていきます。そして、太一郎の後半生というのは まさにクリスチャンとしての面目躍如のですね、そういった第二の信仰生活のスタート、再出発でした。そして育児用粉乳を発売していきます。そして1923年9月1日関東一円を関東大震災が襲います。でこの時に数々の企業が10万人とも言われる被災者にいろんな支援の手を差し伸べるんですけども、抜きんでて企業として貢献をしたのは森永であったと今も言われているわけですね。在庫費のすべてを無料で提供しました。重役から社長そんなことしたら会社が潰れます言われると、これは神様とお客様にお返しするのですと一言で強引に押し切ったというふうに言われています。ビスケット6万袋、ミルクキャラメル10万箱、ドーナツコンデンスミルク5万人分、ということですね。この2っていうのが何の意味だったかちょっと忘れてしまいましたが、これ多分1日分という、1日でこれだけっていうことだったと思うんですね。それから5万円分の米を政府から買い取って被災者1人当たり5合ずつ配ったというようなことがあります。大変な会社が傾くなら傾けと言わんばかりの拠出を知っていくわけですね。そして、68歳で、社長を引退して、その自分よりも9歳若い松崎半三郎に第2代の社長に就任してもらって、彼は我は罪人の頭なりと題して全国の諸教会で力強く伝道して回るということなんですね。でそんな中で一つのエピソードが残っています。京都に行った時だったんですね。で自分は、まさに罪人の頭であると、自分は乱暴者で、そして非常に喧嘩早く、またいろいろな人の道に外れるようなところに何度も入りかけて、実際に妻を裏切ったようなこともあったと、また放蕩に身を持ち崩したこともあった、自分はそういう罪人である、それどころか自分は罪人の頭であると、しかしイエス・キリストのもとに行くときに、このような罪人の頭が罪許されたのでありますというふうに、本当に涙ながらに力強いメッセージをしていたときに、京都で聞いていた聴衆の一人がですね、立ち上がって驚くべきことを、彼は、言ったんですね。太一郎に言いました。私は19年前に人を殺しました。こんな私でも許されるんでしょうか、神様に罪許していただけるんでしょうかというふうに、言うわけであります。それで太一郎は手を握って、許されますとも、許されますとも。そして、この男性はですね、明るい顔になってですね、私はこれから警察へ自首してまいります。そんなような劇的な、ドラマがいろいろあったことが記録の中に残っております。そして、71歳で死を身元に近づかん賛美歌を歌いながら転生されていきました。これが森永太一郎の、ざっと見たところの生涯であります。それではあと残った時間なんですけれども、皆さんと共に、若干ですね、聖書の御言葉を見てみたいと思います。まずその罪人の頭というので有名な聖書の御言葉と言いますのは、テモテへの手紙の第1というところですね。第3版の新改訳聖書の場合だと406ページになります。テモテへの手紙の第1の1章の13節のところからですね、お読みしてみたいと思います。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。と言いまして15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。 このような御言葉がありまして、ここに注目をしてみたいと思うんですね。これを書いたのは一体誰なのかと言いますと、一章二節にありますように使徒パウロという人ですね。新約聖書の半分を書いたと言ってもよいパウロであります。このパウロは以前は神を汚すものであったと自分のことを言っています。本人には全くそういう自覚はなかったんですね。むしろ自分は神に熱心に使えるものだというふうに今思っていたわけです。また迫害するもの、つまりクリスチャンを迫害するものでしたね。また暴力を振るうものということで、クリスチャンの男性と言わず女性と言わず子供と言わず年寄りと言わず暴力を振るっていた、クリスチャンというものが非常に、ユダヤ教を冒涜する、不貞の輩であると、またとんでもない、邪教を信じている人々であるというふうに思い込んだ、パウロは、暴力を振るって殴る蹴るなどしていた、ということのようにここから読み取れるわけですね。しかし、彼がイエス・キリストと出会ったときに自分は神に熱心に仕えていたと思ったんだけれども、実は神を汚していたんだと。神様が、救い主として使わせてくださったイエス・キリストを、信じることもせず、真面目に話を聞くこともせず、そのキリストを、バカにしていたと。それはまさに神を汚すものであったということで、あることに気がついたというわけですね。ところがその15節の、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。皆さんここのところを注目していただきますと、鍵括弧で書かれておりますね。この鍵括弧で書かれているというのは言うまでもなく引用した言葉であるからです。一体どこからパウロがこの言葉を引用したのでしょうか。学者仲介者が説明するところによりますと、ほとんどがこれは当時歌われていた賛美歌の一節であるというふうに言うわけです。つまりキリストイエスが来られたのは罪人を救うためだという、そのような賛美歌の歌詞ですね。これがこのパウロの時代にパウロも口ずさむ有名な賛美歌の一節であったというふうに考えられるわけですね。でパウロはその賛美歌の一節の言葉というのは誠であり、そのまま書けねなしにということですね。受け入れるに値するものであるというふうに言っているわけであります。まさにキリストイエスは正しいものを招くためではなくて、罪人を救うためにこの世に来られたのであるという言葉ですね。さらに皆さんと共に注目してみたいと思うんです。キリストイエスは罪人を導くためにこの世に来られたと書かれているでしょうか。あるいは罪人を教えるためにこの世に来られたと書かれているでしょうか。あるいは罪人を悟らせるためにこの世に来られたと書かれているでしょうか。違います。ここでは罪人を救うためにと書かれています。だから、単に悟すためではない、単に教えるためではない、単に導くためではない、救うために来てくださったんです。私たちはキリストのことをですね、教える方、導く方、キリストに見習う模範としてですね、考えるというような考えによく陥りがちであります。それは、所詮そのキリストを救い主としているのではなくて、キリストを目標としているに過ぎないんですね。でもキリストイエスは、太一郎が言いましたように、救うために来られたんだと。どうしようもないからこそ助けてくださる、救ってくださる。救うという以上、救われる者には全く何にもするべきことがないんです。それが救うということの意味ではありませんか。もし努力でこと足りるんであるならば、助けてもらえばいいんです。キリストイエスは罪人を助けるためにこの世に来られたんではないんです。キリストイエスは罪人を助けるためじゃなくて、救うために来られた。これはね、重要なメッセージだと思います。つまり私が何にもできなくていいんだと。 むしろ私たちがやろうとすればするほどおかしなことをするわけです。太一郎も自分の力でいろんなことを良かれと思ってしたときに、もう憤りでアメリカ人を殴りそうになった。また自分の力に過信したときには、また放蕩三昧の生活に入ってしまった、間違えてしまうばかりだったんですね。しかし徹頭徹尾、自分は罪人であると、自分はどうしようもないものであると、でもこんな罪人を愛して救ってくださるキリストイエスのおかげで今の私があるのだという、神様の恵み、神様のその愛というものだけを、その根拠にするという生き方に太一郎は、最後に立つことができたんですね。で、それだけで済まずに、パウロはこのように言ってるんですね。私はその罪人の頭ですというふうに、言っているわけです。実はこのパウロという人はですね、このように人生の3つの時期で、こう言っているんですね。まず第一の時期の時には、私は、使徒の中で最も小さいものというふうに言ってますね。最も小さいものというふうに、パウロは初めの時期言ってるんです。使徒というのは、十二使徒のことですね。本来的にはですね、ペテロやヨハネやヤコブなど、その、生え抜きの、使徒たちですね。それから考えると、パウロは13番目の使徒というふうに言うことができるんですね。数え方によっては14番目なんですよ。マッテヤって人が後に入ってくるので、ユダの代わりにマッテヤって人が入ってきますので、でも13番目の使徒なんです。だから、野球で言えば1番バッターから9番バッターまでいるんだけど、パウロはベンチスタートです。だから正選手ではレギュラーではなかったみたいな感じですね。でもそれからしばらくしてからパウロはこう言っています。自分は生徒の中で、最も小さいものというふうに言っているんですね。生徒っていうのは、どういうことなのかというと、イコールクリスチャンのことです。クリスチャンのことを、聖書の中でセイントってよく言うんですね。もちろんクリスチャン自身が清いわけではもう何でもないんですけども、イエス・キリストによって、聖なるものとされたということですね。で、3番目、今のこの場所なんですけども、ここで何と言ってるのかっていうと、罪人の頭というふうに言ってるんです。これはパウロの人生なんです。で、最初は使徒と言ってますね。次に生徒と言ってますね。次には罪人と言ってるんです。使徒の中で一番小さいって言った人がクリスチャンの中で一番小さいものだと言って、また最後は、罪人の頭だと言っています。一体これはどういうことなんでしょうか。これは私たちの経験からわかると思うんですね。日本が誇る、霊峰、美しい山、富士に向かっていきますと、富士は遠くから小さく見えますね。しかしどんどんどんどん近づいていきまして、富士のふもとに至ったならば、どれほど、富士が大きいかということに、びっくりするわけであります。神ご自身がよくわからなかった頃、パウロは自分のことを使徒の中で最も小さいと言っていましたけれども、しかしやがては罪人の頭というようになったのであります。でもそのことは非常に深い慰めの言葉でもあります。つまりイエス・キリストは罪人の友と、なってくださったからですね。左ページの16節を読んで終わりたいと思うのでございますけれども、しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて、イエス・キリストを信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからですと書いてあるんです。つまりパウロほどの悪人ですらもクリスチャンになれたんだったら、私だってなれるじゃないかという、神様見本にしてくださったと言ってるんです。こんな私でも愛されたんだから、皆さんが愛されているのは当たり前ではありませんかって言うんです。皆さんいかがでしょうか。パウロが神から愛された人物であると思いますか、思いませんかと聞かれたならば、皆さん当然パウロほど神様から愛された人いないと言われるでしょう。 だったらその最悪のパウロさえも愛されているんだから、皆様方が神様から愛されているの当たり前じゃないですか、という見本にするために神様はパウロをクリスチャンにしてくださったというふうにパウロは言ってるんです。神様のメッセージは非常に明らかなんですね。つまり神様は皆さんをこよなく愛していらっしゃるんです。その罪がどれほどであろうとも、またどれほどの過去に失敗があろうとも、またはクリスチャンとして失敗があろうとも、太一郎がそうでした。でも神はそれに関わりなく、神は私たちを再び立たせてくださるということなんですね。この神様の恵みを共に覚えたいと思います。今日はここで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。